まもなく8月に入ろうとしています。8月には私たちの団体はいつもキャンプがありまして、年々当たり前なんですが、年々年を取るので来る子どもたちは特に中学生高校生のキャンプというのは、来る子どもたちは、ね、同じ年齢なんですね、まあ、去年来た子が一つやっぱり年上がってるってあるんですけども、年齢制限がやっぱりあるので、来る子は同じ、迎える側は一個ずつ上がっていく、だんだんだんだんどうしようっていう、そのギャップを覚えるんですね。正直言うとどうしようもないんですけども、そこら辺りでやっぱりどうしようっていう、どうしようと思うんだな、私はそっちの方をやっぱりこの夏はよく思わされます。どうしようもこうしようもやっぱり子どもたち、いや子どもだけではないです、こうした皆さん方、ゆくゆくは本当にゆくゆく遠い将来と私は願ってはいるんですけども、行くべきところに神様の身元に送っていく、それも大切な使命です。これもまたこれこそどうこうなるものではありません。かえって小学生中学生高校生とかの方が自分が経験している、でも今私が経験してきたその中学生高校生の状態と今は全く違う、だから私の時はこうだった、あるいは10年前はこうだった、全く通用しないな。じゃあそれ以上にこれから天に行かれる方に、これもっと当然ですが、天に行かれる方に、私の時はこうでした、そんなの絶対ありえないわけで、あの人の時はこうでしたでもないし、当事者もっと大変だろうな、そのこうしたらああしたらって、はっきりと自分の何歩か前を行く人がいて、それをその後ついていけばいいとか、そのことを参考にしながら自分自身でアレンジしていけば、そういうのがなかなかできない、でもそれをどう導くのか、本当にそれは正直言うと私たち自身がその本当に先の見えない中で、いやそうじゃないんだ、確かに私たちを導いてくださる方が目には見えないけどおられるのだ、明日はどうなるかわからないけども明日を守られるイエス様がおられる、実はこういう賛美があるんですけども、そのお方がおられる、そしてそれを私たちはまさに受け継いで、で大丈夫なんだ、信仰を全く知らない人からしたら、それが大丈夫って何が大丈夫なんですかって思われるような、しかし何があっても天地が崩れ去っても決して崩れることもない、それをただただそれを持ってやっていってますっていう姿をそういう人たちにお見せする、あるいはそういう世界があるということを伝えていって、私もじゃあそれを受け継いでいこうという、そういう子たちが、あるいはそうして平和を持って天に帰れる方々がとなっていくことを心から願っています。今日の箇所はエリシャがそのエリアの後を受け継いで独り立ちしていくといいますか、それまでエリシャにずっとついていって、多分カバ持ちみたいに、エリシャさん、エリアさん、あなたの行くところはどこまでも行きます、見させてくださいと、ずっとついていった、それを、いや、いよいよな、エリアが手に上がる、上げられる、エリアをずっと見て、ついていけばよかったのは、その目の前から取り去られて、自分で歩んでいかなければならない、さあ、どうしていこうというときに、 受け継いでいくもの、それが示されているわけです。エリシャは、まあ、後で、他の預言者から主が今日あなたの支持する主人をあなたから取られるのを知っていますか、まあ、エリシャがエリアから離れようとしないので、もういなくなるっていうのにそんなんで大丈夫かと心配したのか、あるいはいやもう知ってて名残惜しくしているのか、まあ、心配して言って、まあ、もちろんエリシャも、はい知っています、あなた方黙っていてくださいと、知っているっていうわけですから、まあ、エリアが、まあ、2節見ますと、エリアがまずエリシャに、どうぞここに留まってください、主は私をベテルに使わされるのですから。しかしエリシャは言った、主は生きておられます、またあなたも生きておられます、私もあなたは離れません。もういや手に挙げられる、私はあなたは離れませんと、その手に挙げられるらしいつか、私も一緒に行きますという、そういう意味では私はないと思うんですね。引き止め、あるいは引き止めて、いやまだ行かないでください、まだ私はあなた一人でやっていけません、そうではないと思うんです。生きてあげられる、そのあなたは生きておられる、私はそのあなたの道を離れない。多分エリアは自分を挙げられると、もうここからは私は私、あなたはあなただと、あなたは自分の道を行きなさいと、私は天に挙げられるのだ、あなたはとどまるものなのだ、ここからはそれぞれ違う道を行こう、そういうエリアの提案に対して、いやあなたがいなくなっても私はあなたの後を継ぎます、まあ、3度繰り返されるんですね、これ。ある意味もエリアはエリシャをの決心を確かめる、そのために言ったのだと思うんです、まあ、名前は似てますが、エリシャとエリアはやっぱり違う人です。だから全く同じでなくていいんだよと、私もたびたび言われました、船田健一牧師から、あなたは竹尾牧師とは違うんだから、いやそれは違います、同じようにしなくていいよと、まあ、あのそうだんだんそう言われる意味が分かったんです。そんな同じようにできるわけないと思いながら、やっぱり私にとっては船田竹尾牧師と健一牧師だけをずっと見続けてきたので、やっぱりそう なるところがあるんですね。例えば進学校から、うん、母教会に帰る時があります。あの佐藤新学生、うん、祈祷会の御言葉取り継いでもらえますか、取り継いで準備をしようとする、やたらめったらあちこちから引用するような原稿が出来上がっているうわぁ竹尾牧師に似てるわと自然なの、気がついたらそうなるってあるんだな。そこででも言われながらこそ気がついて、あそれは無理だと。だけどやっぱり受け継いでるものがあるというのも本当に感謝のものだなと思います。じゃあ全く同じ道は行けないけども、じゃあ全く違うとこ行くかというとそうでもない。やっぱりその見続けてその使命を受け継ぐ、先生が何を持ってここに立たれ語ってこられたか、でそのスピリット、精神を受け継いでいく。もちろん、進学校に行きましたけど、先生に指示するまでは、ほどに使えたというのはおこがましいですけども、いろんな先生にさせていただいて、この先生は、しっかりと主を仰いで、そして私たちの教団、この日本イエスキリスト教団は私も一緒に行く、その主が共におられるという臨在信仰と呼んでますけど、主がいつも一緒にいてくださる、だからどんな時でもどんなところでも、そんなことでもというような そういうところに進んでいく、それがあるんだな。それを離れません。あなたがエリアさんがずっとそうして、どんな困難があろうと主の御言葉を受けたら即座にその通りを行う、その道を離れません。私も主が言われたことはその通りを行います。だから人がどう言われこう言われても、特に今まではエリアのところに、エリアに神様が語られる、これから私自身が語りかけられるだろう。で、今まではだからエリアに語られた言葉が御言葉なので、私はここ行くって言ったら、はい、主がそう語られたなら私も。ところが今度はとどまっていてくださいと言われた時に、いや、私は行きます、主が私に語られるまでは。そして、まあ、エリアは、エリシャが自分自身で求める、その求める心が確かなものであることをエリアは確認し、またエリシャはそうして3度繰り返されたことによって、今まで言われたことをやっていくではない、自ら主を求めて主の道を行きますという、確かにそういうのは必要だなと思います。一回これこれをやってくれるかな、はい分かりました、いやあの時分かりましたって安請け合いしたけど、やっぱそうじゃなかったかな、一回の決意ではやっぱ揺らぐことあります。特にこれからもう聞きたくても聞けない、エリアさん私の本当に引き受けましたけども、やっぱ私じゃなかった方が良かったんじゃないですかって、何度聞きたくても聞けない。しかしそうじゃない、何度もやり取りをし、しっかり受け継いでいった、その確認がこうして繰り返しなされる、それは私たちも今もそうである。こうして毎週、いや礼拝だけではない、毎日のように主の前に祈る、私は本当に救われてるんでしょうか、時にはそんなことを祈っていいと思うんです。いや、もしかしたら祈るべきかもしれない。